説教、柔和な人々は、獅子ども倒木し。
今朝は、五章の、マタイ伝五章の五節の、柔和な人々は幸いである。その人たちは血を受け継ぐという、この、柔和な人々と、あるいは柔和なものというふうに訳されておりますこの柔和という言葉でありますが、これはあの人間の生まれつきの性質あるいは性格というのではなくて、まあ聖書ではこの神に対する信仰から生まれてくる神に対する柔和さ従順さというものを内容としている、そういうふうに基本的に捉えなきゃならないというふうに思います。神に対する柔和さ、神に対する従順、人間は生まれつきいろんな性質を持って、例えば人間の感情を表すこの喜怒哀楽という喜びとか怒りとかですね、悲しみであるとか喜びとか楽しみとかですね、そういったものも我々は誰でも、みんな人間であれば誰でも持っているものなんですけれども、やっぱりそういう中で特にこの2番目にこの怒りという問題、これは誰でもみんな持ってると思いますね、経験してると思います。怒ったことのないという人は、憤ったことのないっていう人は、いないと思います。程度の差はいろいろあるかと思うんですけれども、そういうものを我々は誰でも持ってるわけでありますね。しかし初めにこの他の牧会書簡と言われておりますパウロがテモテとかテトスに書いた手紙、弟子のテモテとかテトスに書いた手紙なんかを読みますとですね、こんな言葉が出て、特にその柔和さと対立するこの怒りや憤りというものがですね、そういうことに対してその人間の性質がそのままこう出てくるようなことに対してはやはりですね、それを戒める言葉が出ておりますね。例えばそのテモテに対してはですね、男は怒らず争わず清い手を挙げてどこででも祈ることです。男は怒らず争わず清い手を挙げてどこででも祈りなさい、そう書いてます。あるいはテトスに対しては、監督はわがままでなくすぐに怒らずという言葉も出ております。牧会書簡ではありませんけど、怒ること、エペソ書などには怒ることがあっても罪を犯してはなりません、日が暮れるまで怒ったままであってはなりません。あるいはヤコブ書には、よくわきまえていなさい、誰でも聞くに早く話すに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい、人の怒りは神の義を実現しないからです。人間の持ってるこの生まれた人間のですね、誰でも持ってるこの例えば怒りという問題に対して、これを直接ですね、ストレートに出してしまうということに対しては、やはりこの信仰に対する、この神に対する信仰から生まれてくるですね、その柔和さ、あるいは従順さ、神に対するこの柔和さ従順さというものを、これが信仰でありますけれども、そのやっぱり信仰は我々は神を信じているだけではなくて、信仰によって養われてくる人間の性質、クリスチャンの性質っていうものも当然あると思うんです。ですから教会に来てですね、ずっと来ていて聖書を読む、そういうことを通してやっぱり人間の性質というものが、性格というものがだんだんと作り上げられていく、練り上げられていくということがやっぱりあると思うんです。ですからこの柔和ということも、そういう この信仰によって神を信じるということを通してこの作り上げてられていくような、そういう神に対する柔和さ、従順さというものから、私たちのこの、まあ、性格っていうんでしょうか、性質っていうんでしょうか、そういうものにやっぱりなっていく、自然になっていくだろうというふうに思います。旧約聖書にその人間の怒りについて、こんな話がありますね。このナーマ、イスラエルと対立していたそのアラムという国にナーマンという将軍がいたという、ナーマン将軍についての話が、まあ、列王記に出ております、ね。彼は素晴らしいこの、まあ、武将であった。ところが彼は重い皮膚病を患っていた。将軍はかつてイスラエルと戦った時に一人の少女をイスラエルから捕虜として連れてきて、そして、ナーマンの妻の、まあ、召使いとして彼女は仕えていた。で、一人のこの少女はですね、女主人にこういうふうに言うんですね。ご主人様がサマリアの預言者のもとに行ったならば治していただけるでしょうに。つまりイスラエルから連れてこられた少女がですね、そのサマリアに行って、イスラエルに行ってですね、イスラエルの神様、主なる神にその預言者を通してですね、会うならば預言者が治してくれに違いない、神様が治してくれに違いありません、そういうことを言うんですよ。でナーマンがそのことをアラムの王様に言うと、私がイスラエルの王に書簡を書くので、では行ってきなさい。そう、そこでナーマンは、この将軍は贈り物の金銀衣服を携えて出かけていこうとした。ところがイスラエルの王は、書簡を受け取ったイスラエルの王はですね、そんな難しいことを言ってきて、これは言いがかりをつけて戦争を起こそうとしてるんだ、そういうふうに疑うんです。まあ、それだけこの病気を治す皮膚病、重い皮膚病、まあこれハンセン氏病っていうんでしょうか、まあ雷病っていうんでしょうか、まあ分かりやすく言うとですね、治すということは大変な難しい、こんな難しいことをですね、言ってきてですね、そしていろいろなイチャモンをつけて戦争しようとするんじゃないのか、そうイスラエルの王はこれを躊躇したんですけど、それを聞いた預言者エリシャがこう答えるんです。こう言うんですね。イスラエルに神がいることを知らせる良い機会です、よこしてください。そう言ったので、イスラエルの王はそれを許した。ナーマンは数頭の馬と戦車に乗ってエリシャのもとにやってきた。その入り口に立った。するとエリシャは使いのものをやってこう言った。ヨルダン川に行って七度身を洗いなさい、そうすればあなたは清くなるでしょう。ヨルダン川に行って7回身を浸しなさい、身を洗いなさい、そうすればあなたの病気は癒されるでしょう。これを聞いたナーマンは怒ってしまった。なんということだ、エリシャはですね、直接出てきもしないで使いのものを使わせてですね、戸口まで来てるわけですよ。あちら将軍ですよ。なんだと、エリシャという預言者は何なんだと。自分は自分の皮膚に、エリシャが出てきてですね、自分の皮膚に手を当てて そして神の名を呼び出して癒してくれるもの、そういうふうに自分は思ってた。そしてヨルダン川というんですけど、自分の国にはダマスコの川、アバナやパルパル、そういう立派な川があるじゃないか、そう言って憤慨しながら、そんなものの世話にはならない、そういうふうに怒ってですね、もう帰ろうとしたんです。その時に部下がこういうふうに立ちなめるんですよ。あの預言者が大変な無理難題を言ったとしても、病のことを考えるとあなたはその通り行ったに違いありません。まあ、この病気を癒すということは大変なことだから、どういう大変なことであもう命令されたとしてもですね、あなたはやったに違いありませんね。部下はこう言うんです。預言者エリシャは身を洗えと言っただけではありませんか。ここがナーマンの偉いところだったと思うんですが、一時的な感情や表面的なことで本当に怒ってこの場を立ち去ってしまったならば、部下の進言を聞かないでですね、立ち去ってしまったならば、神の恵みに預かることはできなかった。ナーマンはヨルダン川に行く決心をするんですよ。その時の彼の心の中というものを考えてみますと、ナーマンの今までの将軍としての手柄があった、功績もあった、誇りもあった、そういったものを神の御前に、全能の神の御前に、ヨルダン川に行くということは脱ぎ捨てること、そして七度身を浸すということは、すべてのそういうものを完全に身を伏せてですね、神の前にひれ伏すという、そういうことを表してますよ。プライドが邪魔してですね、自分はどういう人間なんだ、やってきたこと人間なんだっていう、そのプライドがですね、もしそのことにこだわっていたならば、ヨルダン川に行くことはできなかったんですよ。しかし神の御前に身を伏せる、これが礼拝でありますね。ヨルダン川の水がナーマンを清めるのではない、神の言葉が、神の力がナーマンを清めるのである。まあ、私たちも洗礼、これは一つの洗礼ということのですね、比喩にもまあ受け止められるわけですけれども、川で水でこの洗い流すという、もちろん私たちの罪の許しということが洗礼にはあるわけですけれども、それは水が我々を清めるっていうのではなくて、水を通して神が私たちの罪を許してくださる、清めてくださるということでありますね。いずれにしましても、エリシャの言葉あるいは行動の奥に神の意思があるということを読み取らねばならない。ナーマンはへり下ってヨルダン川に下っていった。そして言われた通り、七度ヨルダン川に身を沈めた。その時ナーマンの病は癒された、癒えたと、そう列王記の五章、下の五章ですね、聖書は語っているわけであります。もしナーマンが人間の一時的な感情によって支配されて、その怒りの感情に支配されてです、その場を立ち去ったならば、この恵みには預かれなかった。これは私たち自身にも当てはまることではないでしょうか。 私たちも一時的に怒ることはあると思います。先ほど言ったように聖書に書いてあったように怒っても夜になったらね、夜までの間にちゃんと神様の前に立ってですね、悔い改めなさい、怒りをそのままずっとやってるんじゃなくてですね、どこかでそれをストップさせて神の前にひれ伏しなさい、そう言ってるんですよ。日が暮れる時には神の前に立って悔い改めなさい。一時的な人間的な肉的な感情や欲望、人間の浅はかな計画、そういうものによって支配されてそのままであるならば、そういう人間の浅はかな感情や欲望やそういう思い、自己中心的な人間のプライドだけが、人間の誇りだけが、そういう思いがどこかで打ち砕かれる必要があるんだ、それが礼拝なんだって言ってるんですよ。そして悔い改めを通して神の深い御心に従っていく、その時一時的な混乱や攻撃、非難を受けることがあっても神は大いなる恵みを持って臨んでくださる。箴言の言葉の中に、怒りを遅くする者は大いなる悟りがあり、気の短いものは愚かさを表す、そう書いています。一時的な人間の感情にずっと支配されていくのではなくて、神の前に打ち砕かれて謙遜にされた魂、ナーマンは人間的な怒りの支配から神の御前にひれ伏すもの、柔和なるものへと変えられていったということです。このような意味がこの柔和という言葉には含まれていますね。そういう意味で神の御前にひれ伏すという、そのことを通してナーマンは柔和なるものとされていった、謙遜なものとされていった、そういう意味がここに一つ、この柔和ということの意味があると思います。それだけではなくて、もう一つこの柔和という言葉を調べてみますと、もう一つ大切な意味がある。それはこの現実のいろいろな社会の中にあってですね、受け入れがたいいろいろな社会の現実の中にあって、しかしそれでも神の言葉を信じてその現実をずっと担っていく、忍耐して担っていくという、そういう意味がこの柔和という言葉のには、もともとの言葉には含まれているんですね。忍耐して担っていく、この柔和という言葉でこのイメージする動物っていうのは、例えば羊といったようなものが連想されるかと思うんですけど、ここではですね、その羊ではなくてですね、むしろこのロバ、そういうものをこのイメージすることができるのではないかというふうに思います。その前にこのナーマンと対比する意味でですね、旧約聖書にはモーセという人物が出てまいりますね。でモーセは大指導者でありましたけれども、しかしこのイスラエルの民を導いていく時にですね、実は多くの民からですね、不平や不満、あれの歩んでいく時にもうイスラエルの民にですね、多くのそういう不平や不満がモーセに、アロンに寄せられたんです、出エジプトをした後にもうすぐにですね、水がない、どうしてくれるんだ、我々を殺す気か、食べ物がない、どうしてくれるんだ。でそして神様はいろいろなですね、この水を岩から、ね、岩を砕いて水が与えられるとか、あるいはマナを降らせる、食べ物を与えてくれる、うずらを与えてくれる、 さらにこのイスラエルの民が今度はカナンの土地に入っていく時のことが書いてある。カナンの土地に入って行こうと連れて行こうとするんですけれども、民は反対するんですよね。でこんなふうに民数記には書いてありましたね。その民全体は声を上げて叫び、つまりカナンの土地からの偵察を送ってですね、カナンの土地、これから入っていく土地がどういう状況かということを調べさせて報告するんですね。でその報告は大変素晴らしい土地が、この我々がこれから行く土地は素晴らしい土地だという、そういう情報が来るんですけれども、それでも民はですね、行きたくない、それ辛い思いしたくないっていうんでですね、そういう情報に対してもですね、そのイスラエルの民はこの一斉にこのモーセとアロンに対して不平を言って、そしてですね、このさ、我々はカナンに入ることは嫌だ、そして一人の人を頭に立ててエジプトに帰ろう、あるいはカナンの土地の素晴らしさということに対してはですね、この民全体はこの報告した者たちをですね、彼らを撃ち殺せ、そんな情報を我々は信じたくない、彼らを撃ち殺せ、モーセをやめてですね、新しい指導者を立てて我々はエジプトに帰ろう、そういうことまで起こったということが書いてありますよね。モーセはそういう民をですね、の不平や不満やですね、もう反抗、そういうものを忍耐して忍耐して、この歩む、このイスラエルの民をカナンにまでこう導いていった、でそういう指導者なのであります。ですからこの民数記には、モーセという人はこの地上の誰にも勝って謙遜であったというふうに書いています。まあ、これは新教旧約の翻訳でありますけれども、かつての旧約聖書では、モーセはその人となり、柔和なこと地上のすべての人に勝っていたと訳しておりました。まあ、柔和であったというふうに訳してるんですけど、その意味はですね、どんなに忍耐深い人であったかという意味です。ですから柔和という、例えば英語なんかも調べてみますと、その今言ったようにこの謙遜な人であるとか柔和な人という意味だけではなくて、忍耐強く重荷を担っていくという、そういう意味がこの謙遜、柔和という言葉にはあるんですよね。で先ほど言ったように、その柔和というふうに言うと、その羊のイメージがあるんですけれども、その羊ではなくて、ここにはロバ、そういうイメージがぴったりするんじゃないか。というのは、ロバはこの柔和といっても単に優しいんじゃなくてですね、ロバはその荷物が地面につくそうになるほどまでに荷物をこう担いでぶら下げてですね、しかもその上に人間がまたがっているというような光景がイスラエルには写真によく見られます。ロバは荷物を忍耐強く、この黙って黙々と運んでいく、そういう動物なんですよ。それが実は、まあ、柔和っていうことは訳されてますけど、忍耐強い、そういう動物がロバであります。イエス・キリストはエルサレムの入城に際してこういう指示を出したと書いてますね。このマタイでも書いてます。一行がエルサレムに近づいてオリーブ山沿いのベトファゲに来た時に、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったならば、主がおいでようなのですと言いなさい。すぐに渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、お前の王がおいでになる。柔和なお方でロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って。 これがイエス様がエルサレムに入場するときにロバに乗って入場されたと書いてありますよね。それそのようになさった、ですからこれは旧約聖書のゼカリア書の言葉がそこで引用されているわけですけれども、それはですね、イエス・キリストは自らを忍耐強く荷を負うロバの姿に似せて、ロバに似せてエルサレムに自分は入場なさったということは、イエス様ご自身が人類の罪の重荷を忍耐強く従順に担っていかれる、そういう姿を表そうとしていたということですよ。馬に乗んじゃなくてロバに乗っていった、全人類の罪を忍耐強く担っていく、従順に担っていく、それが私なんだということを表そうとして、このことをロバに乗って、ロバの子に乗っていかれた、入場なさった。またイエス・キリストがこのマタイ伝11章で、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、私の首輝を負いやすく、私の荷は軽いからであると言われた言葉がありますよね。ここにその私は柔和なものであるというふうに訳されてるんじゃないですか。これが分かりにくい。でこのところをですね、柔和っていうふうに訳すよりもですね、ですからここのところ、私は罪を背負ってゆく、忍耐強く荷を負うものなんだと、そういうふうな意味としてこのところを取らなきゃならない。私はこのロバと同じように、この世の重荷、罪の重荷を背負って神に対してどこまでも従順に歩んでいる、だからこの世の中でさまざまな荷物を荷を背負い、疲れ果てている者、重荷を負って苦労している者は誰でも私のもとに来なさいと言ったんです。イエス・キリストご自身が忍耐強く重荷を負って歩んでいる、そういうものなんだ。私のもとに来なさい、私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。キリストは私たちの罪の重荷を担ってくださっている。イエス・キリストは自ら十字架を背負っていらっしゃる、そして自らの命をこの十字架を負うことに全て捧げ切ることによって、私たちは神との間に平和が与えられ、神との関係が正しく、関係が正しい関係が与えられた。今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはない、そういう関係の樹立のために、キリストは罪の重荷を担ってくださっている。それが神の祝福が私たちに与えられていく根拠でありますよ。私たちも今この世にあってさまざまな労苦を担っていると思います。人間関係で苦しんでいる人、家族の間で苦しんでいる人、子育てで労苦している人、親の介護で疲れ果てている人、自分の仕事のことで悩みを抱えている人、経済的な問題で労苦を背負っている、我々がこの世に生きている限り、さまざまな私たちはこの世の問題の中で悩みを抱えている。そしてどうなっていくのか、もう何もかも放り出したい、もう疲れ果てた、生きることに疲れ果ててしまった、 そのために日本では、この豊かな国日本で自殺者が2万人から3万人起こっている。疲れ果てたっているんですよ。一生懸命やって疲れ果てているんです。
生きることに疲れました、
もう私は生きていく力がありません。その時キリストは言われる、私のもとに来なさい、私は、私たちはこの十字架のキリストの御前に立った時に、このキリストが神と私たちの関係、すなわち私たちの罪の許しのためにイエスキリストが重荷を負ってくださっている、そのことが示されて、そのことのゆえに神の恵みと祝福が与えられているんだということを確信できる。あ、こういう人がいるのか、私のために重荷を担ってくださっている方がいるのか。そしてキリストが、誰でも疲れている人は、重荷を持って苦しんでいる人は私のもとに来なさいと言っておられる。この時私たちは心を軽くされるのであります。あ、ここに生きていける根拠がある、ここに来れば私も生きることができる。十字架のキリストを知るということは、神との関係を根本から立て直し、私たちを癒し、私たちに新しい力を与えるものです。キリストはここで、私の首輝きを追いやすく、私の荷は軽いと言われましたね。一体これはどういう意味なんだろうか。私はアグスチヌスの説明を読んだときにすごく説得されましたね。アグスチヌスはこういう説明をしてるんです。それはちょうど鳥の翼に似てるんだ。鳥の翼もそれを切り離して翼の重さを測ってみるならば、何らかの重量はあるだろう。何グラムかの重さがあるに違いない。しかしその重さが重いだろう、鳥さんよ、あなたは翼を持ってるから重いだろうと言ってですね、その翼を切り離してしまったならば、一体どうなるだろうか。それは鳥から奪ってはならないものなのだ。なぜなら鳥、それによって鳥はどこまでもその翼によって高く飛ぶことができるからだ。鳥にとっての翼は私たちにとっての信仰の翼である。それを失うならば、それが切り捨てられてしまうならば、切り捨てられてしまうならば、私たちは神のもとに飛び立てなくなってしまうんだ。その結果どうなるだろうか。この世の仕事に疲れ、この世の人間関係に破れ、病気の看護に疲れ果て、子育てに疲れ果てて、逃げ場がなくなって、その重荷に耐えかねて押しつぶされてしまう。弱さと疲れの中で人間はそこから逃れたいと思い、死を願うようになる。これが人間の姿なんだ。あなた方もこの世でいろいろな重荷を担っている。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。キリストはあのヨハネ伝で言われました。あなた方はこの世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。キリストがこの言葉を話したのは、私によってあなた方が平和を得るためである。あのヨハネ伝の16章でキリストは言われました。あなた方もこの世で苦難がある。キリストはそのことをちゃんと知ってらっしゃるんですよ。 しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。もしキリストというこの方が私たちから切り離されてしまうならば、キリストを信じるというこの信仰の翼がなくなってしまうならば、我々は人間の苦しみの中に閉じ込められたまま、死を願う以外になくなってしまうんですよ。飛び立つところがなくなってしまうんですよ。これが現実が我々の社会の中にあるんじゃないでしょうか。しかし信仰の翼を持って、あなたは神のもとに逃げることができる。神のもとに救いがあるんだ。キリストがそのことを私たちに示してくださった。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽い。信仰生活を続けることもいろんな労苦があると思いますね。ただこの皆様は安楽に来ている信仰生活を続けることではないと思います。信仰生活にも当然ながら何らかの重さはあります。翼の重さです。しかしそれは私たちの人生から切り取ってはならない、そういうものなんだ。これがなくなってしまうならば、我々は本当の安らぎを得ることがなくなってしまうんだということです。キリストは私たちに神を示してくださったんです。柔和な人は幸いである。この部分は今言ったように重荷を担っている人は幸いであると言い換えることができるんですね。ですから重荷を担っている方は幸いである、人は幸いである。さらにこう言い換えることができる。キリストと共に重荷を担っていく人は幸いである。なぜならその人は神の祝福を受けるからである。私たちはこの地上にあって終わりの日までこの人生を歩んでいくということは、多分死ぬまで、死ぬということも大変な仕事ですよね。もう簡単に死ねばいいと我々も願ってるかもしれません。なかなか死ねないんですよ。やっぱり死ぬということにもいろんな労苦が伴っているんですよ。本当に我々は死ぬその最後の時までいろんなですね、この重荷を担っていかなきゃならないんだ。しかしその時にですね、私たちはですね、この先ほど言って簡単に死ねばいい、死ねればいいねっていうみんな思ってて言ってる人もいますよね。しかし聖書はこう言ってるんですよ。悪事を図る者のことで苛立つな。不平を行う者を、不正を行う者を羨むな。彼らは青菜のようにしおれて瞬く間に枯れていくだろう。このようにですね、我々はあの人はぽっくり言ってですね、幸せだったというふうに、ね、思えるような死もあるかもしれません、ね、しかし聖書はですね、あるいはですね、悪いことをしてですね、この世を生き延びた、生きていった、そういう人たちを羨むような思いが我々にもあるかもしれない。しかし聖書は先ほどの詩篇37編で、悪事を図る者のことで苛立つな、不平を行う者を、不正を行う者を羨むな、彼らは青菜のように瞬く間に枯れていくだろう。私たちはキリストイエスによって示されている信仰の道を歩みたい、歩み続けたい。時にはナーマンのような信仰から来る謙遜を持って、また時にはモーセのように忍耐深く、そして私たちはキリストと共に斧が十字架を追っていく中に、キリストの約束された血を受け継ぐものとなっていくことが約束されている。我々はやっぱり最後まで十字架を担っていかなきゃならないと思うんです。しかしキリストと共にこの あなたの十字架を担っていきなさい。そうするならば柔和なものは血を受け継ぐだろうと書いてますね。詩編が書いてます。キリストは天上だけの支配者ではありません。天と地の一切の権能を持っているお方であります。これから歌う賛美歌280番、風糸激しく波立つ闇夜も身元に怒りを下ろして安らわん。 私たちはこの地上の人生を歩んでいく、そういう信仰の旅路の中でですね、しかしここに主イエスキリストのもとに本当に安全と心の平安の怒りを下ろして安らぐことができる。風いと激しく波立つ闇夜もそうだ。そういうふうにしてこの終わりの日までですね、信仰の旅路を歩んでいくことをキリストは私たちに語ったのであります。お祈りします。父なる神様、新しい一週間が与えられました。一人一人それぞれこの世の重荷を負って歩んでいますが、どうかしよう、今週一週間の戦いをあなたご自身が御言葉と御霊を持って一人一人臨んでくださいますように、良き歩みを一人一人なすことができますように、一人一人に希望の道を与えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。